ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 日与と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 7月25日付の記事からです。政令案に基づき2025年10月1日から施行へということで、はい、総務省アマチュア局など無線局の紙の免許状を廃止してデジタル化するための意見募集結果とその予定を公表しましたということですね、
はいはい、
もうますます電子化が始まってく
る、進みますね。
まあ時代の流れでしょうねこれは
、はい、
だから、まあ、法律に基づく免許状の掲示方法が、ね、変わってくるのでね、
うん、あそうですね、
まあ、またこれはっていろいろと、内容がよく分かってきたら、
そうですね、施行されたら、うん、施行されるちょっと前ぐらいに一回特集した方がいいかもしれないですね。
まあ、大体意見募集ではまあほとんど決まってるみたいなもんだってあんまり言うとあかんねこれははは言ってます、はい、ということなんで、またね、まあ、今でもね免許状のね掲示の仕方やね、だいぶちょこちょこと変わってましたからね、
うん
うん、それがもっともっとねデジタル化するということでね。
そうですね、今までは常駐場所に置いとけばいいとかなってましたけど、今度は変わりますんでね。
そうですよね、
はい
はい、ということで、ね、
電子で見られちゃ見られるからどこでも見られるようにはなるという。そうそう
そ
う、
あ、だから免許そのもの、FCC とよく似てる感じですね。うん、電子免許を見るという感じですよね。FCC の場合ね。
あ、そうですね。う
ん、免許証は発行はしてるんだけども、うん、携帯の義務は今ないみたいなんですよね。
はい。
うん、というふうな感じなので、だんだんと
変わりますね。はい、で、うん、日本の免許も一応発行するんだけど電子で見られて、控えを取るときは例えばシステムから直接印刷したものじゃなきゃダメとか、
そうですよね、
なんかいろいろ制限は作りたいんですけど、
あ、まあ、これはまあ改ざんとかねそういうところがあるんで、
あれありますからね、
そこはちょっとやっぱりきっちりとやっていただきたいですよね、うん、そういうことでございます、
はい、10月からですね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、現実はほとんど何も変わらないと思いますけどもね、自分のアマチュア無線をやるということに対してね、
確かに今免許証も細かいこと何も書いてないんで、
そうですね、
新しいのは、ね、昔はいろいろ周波数とかモードとかありましたけど、ね、今は何も書いてないんで、
うん、1AF とか、ね、1AM だけなんでね、
なんであまり、はい、直接は書けないですね、
うん、でもそれを考えるとアマチュア的包括免許に近づいてきてるのかなという気はするんですけどもね。うん、
ね、この際だからしてくれていいんですけどね。
う
ん、
そうそうそうそう。まあ、やっぱり他のね、無線局との絡みがあると思うし、うん、免許の仕方とかね、そういう申請とか、それあるんで、いろいろとね、やっぱり、
あるんですけどね。
やりたいけどもやれないというのもあると思うよね。
うん、まあ、はい、アマチュアだから数が多いから、
そうそうそう。
ちょっと手抜いてほしいな、
そうそう、ね、
思いますけど、
はい。ということで、
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いしたいと思います。はいはい、次にね、ね、フリー DV のね、ちょっと話題をご紹介したいと思います。実は JH0PCF、神田さんからね、情報をいただいたんですよ。
はい。
はい、今年のハムフェアなんですけどもね、まあ、8月なんですけども、まあ、今月ですね、もう今月はもう1ヶ月切りましたね。
そうですね。あと2週間、3週間くらいですね。
そうなんですね。
はい。
ね、JAL 東京支部関係者のご好意により、うん、JARL 東京支部ブース、ここの中にですね、はい、フリー DV の紹介コーナーを設けさせていただくことになりました。
ああ、そうですか。
はい。
はい、
フリー DV のセットを2セット、パソコンと無線機、これでですね、2セットのによる実演設定についての展示。
ああ、じゃあ、はい、実際に更新ができるということですね。
そうなんですよね。
はい、
で、分からないことあれば、いろいろと、うん、聞けると。うん、いうことですよね。
あと実際に音を聞いていただける
って、はい、そうですよね。今もめちゃくちゃ良くなりましたからね。
はいはい、
まあ、この前もね、ハムラジオで特集しましたけども、
うん、
めちゃくちゃ良くなりましたよね。
良くなりましたね。
びっくりしましたね。
はい、
はい、 ということでね、セットによる、ね、実演設定についての展示からあとね、浜中浜の集いの部としてね、2日間運営していますのでぜひお立ち寄りいただきましょうお願いいたしますということです。はい、であの JHWPCF 神田さんなんですけども、うん、23日の土曜日、13時30分頃目指して現地入り、
はい、
24日最終までいますということでね、
はい
はい、それとあと24日日曜日なんですけどもね、あの13日からメインステージでフリー DV についての講演をする予定で準備してますと。
あ、13時からメインステージですね。
そうなんですよ、
はいはい、
あの今度ね、まあ、去年もありましたけどメインステージとサブステージと分かれましてね、
はい、
でメインステージはな大きいあのいろんな講演とかやってるんですけど、ね、はい、サブステージの方はねかなり時間細かくね区切ってて、
そうです、
もういろんな方がねいろんなお話できるという、
でサブステージの方も一通りあの出演者の方決まったようなの で、
そうです、ね、
これあれもあのハムフェア .jp の方に載ってますからね。
そうですよね、
はい、見ていただければと思いますね、はい、
ぜひ期待したいと思います、
はい
はい、
たあのちなみに JAL 東京支部のブースはですね D17 デルタ17です。
これあの支部関係確か集まってたなかったかな、はいはい、あの関西とか東海とか含めてね、
はい、
集まってたと思いますんでね、
そのエリアの
ですよね、
17番に D17 にありますので、そこ、はい、あのハムのラジオとはちょっと反対側、
そうですね、
ちょっと遠く離れたです
、遠く離れてます、
はい
はい、ということでございます。今日の話題ですけれどもハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハムハムイングリッシュ2025年8月号、リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画、ハムハムイングリッシュです。まず最初の話題です。テンバンド DXCC の創設ということでね、
はい、
これあの ARRL メンバープレテンっていうのがあるんですけれども、これの7月22日の記事から、お送りいたしたいと思います。どうぞ。
ARRL Board creates 10 band DXCC. The ARRL Board of Directors met in Windsor, Connecticut.For its second meeting, July 18, 1925, ARRL President Rick Roderick, K5UR, presided over the meeting. Prior to the board meeting, board committees met on July 17 with the following actions highlighted below. The Programs and Services Committee and headquarters staff from the Radio Sport Department,On the heels of creating the DXCC Trident Award in January, are moving ahead with the creation of another new DXCC Award, 10-band DXCC, which will recognize those who achieve DXCC on all bands, from 6 meters to 160 meters, excluding 60 meters. Higher achievement endorsements can be earned at the 200, 300, and honor roll levels, like the DXCC Trident. The 10-band DXCC Award challenges participants in the DXCC program to establish station capabilities and operator skills for dealing with myriad band conditions in pursuing DXCC across all 10 bands.
はい。ということでね、ARRL の理事会ですね、
はい、
あの ARRL ボードなんでね、そこで10バンドの、ね、DXCC ということでね、
そうですね、
はい、だから6メーターから160メーターまでの全バンドで5メガ帯だけ除くと、
うん、
ちょっと特殊ですからね、どうしてもあの国にとっても、
そうですね、
違うしね、
5メガそのもの DXCC が発行されてないので、
そうですよね、
はい、そこは除くということですね、
は
い、
まあこれはここはこれからですね、うん、どうなるかは、
うん、
はい、ということでございます。
はい、すごいですね、
うん、すごいですね。あ、逆に言えばそれだけ、まあ人が増えてきたというか、天板道が もできてる方もいらっしゃるということですよね、多分。
やっぱり FT8 で増えたんじゃないですかね。
あ、なるほどね、
うん、と思いますね、うんうん、
その6メーターも160メーターもって普通できないんで、それそういうアワード創設しても、ね、いいネタになるだろうっていうのはやっぱりデジタル、特に FT8 の恩恵が大きいんじゃないですかね。
そうですね、うん、
まあ、でも今もう新しいところはなかなか出なくて、こうそういうところ狙っていかないとなかなか楽しめなくなっちゃったんじゃないですかね、
う
ん。
さらに言うと今まであの5バンド DXCC でしたよね、
はいはい、そうですね、5バンドでワークバンドないタイプでしたね。
で、その辺でその DX さんが集中して DXCC で稼いでたんですよね、
うん、
で 他のバンドでもアワードもらえるとなると、うん、他のバンドにもばらけていくのかなと、
うん、なるほど。
で他のバンドのアクティビティも上がるのかなと、まあ、そういう意図もあるのかなと思いますけどね。
なかなか、ね、難しいところ、両端は、ね、難しいですよね。
で特にコンディションサンスポッターが落ち始めた年に6メーター入れられると、うん、さらにしんどいなという感じはありますね。
私はかろうじて6メーターはクリアしたんで。
なるほどなるほど。
一番下の方というかね、 1.9 の方を狙おうかなと今思ってます。
そうですね、そうすると今後は9バンドはできるけど6メーターしんどいなと、うん、いう感じにはなりますね。
でも本当にこれやるにはハイバンドのコンディション、ローバンドのコンディションって全然違うから、やっぱり幅広い知識が必要ですよね。
そうですね。
だから電波を飛ばす技術、
うんうん、あと時間ですね。
時間ね、
うん
うん。まあ、DXCC もね、そのやっぱり新しいところがなかなか、ね、出てこない時期が多いんで、
うん、
あのチャレンジとかその辺も増やしていくとかね、
うん、
こう自分で見つけておかないとこう長く続けられなくなってきますよね。
そうですね。これ10バンドできるんで、また新たな目標ができた方たくさんいらっしゃると思います。
そうですね、
はい、
うん、これから冬に向けて頑張りたいですね。
はい、うん、ローバンドですね。
ローバンドの方、
はい、
はい、
JA6SFB です、DX を、今やっております。ハムのラジオ、
はい、今週の 8K3EXPO ダイアリー、まず最初にですね、EXPO2025 アワードというのができておりますのでね、
はい、あ、できてるんですね、
はい
はい
はいはい、これはですね、うん、まあ、万博の期間中にね、はい、開催されてます、あの、特別記念局の 8K3EXPO。
はい。
それと、あの、まあ、昔の名前で出ています J3EXPO。この2曲ね、はい、あの、記念局としてあるんですけれども、はい、この2曲とですね、多くのバンドでね、更新して、ポイントを得ると。
うん、
で、ある、ね、ポイントを達すれば、うん、アワードをいただけると。い。うところでございます。
はい、
で、まあ、どういうことをやるかということなんですけども、一つのバンド、モードで更新するごとに1ポイントとして、うん、合計25ポイント以上を、取得する。
はい、まあ、いろんなモードでバンドを合わせて25回以上QSをしなきゃいけないと。そうです。
だから、あの、例えば、あの、ね、15メーターで、うん、SSB と CW あれば、これで2ポイント。
ああ、
うん。で、FT いれば3ポイント。
3ポイント。
うん。はい、で、21メガの、あと28メガ同じように3つ、あの、モードであれば、これで6ポイントになるんですよね。
ああ、はいはい。
うん、だから、まあ、そういうふうに、あの、一つのバンド、一つのモードを1ポイントして数えますよと。
はい。
で、ただね、あの、8K3EXPO と JS3EXPO、うん、この両方との更新をね、含むということなんで、うん、
両方なきゃダメなんですね。
両方あるということが、
条件です。
条件です。
はい。
あの、ポイントにつきましてはね、9月15日開催の XPO 記念コンテスト。
はい。
これにね、エントリーした曲には10ポイント差し上げます。
黙ってくれるわけですね。
はい。これでかいですね。
あら、大きいですね。
10ポイントというのはね。はい。はい。ということでございます。
10ポイントくれるとね、JS3XPO とか 8K3EXPO と QS をしていなくても10ポイントもらえると。
うん。そこはちょっとね、どうなんでしょうね。まあ、エントリーって書いてますね。
そうですよね。
そうですね。はい。あの、詳しくはちょっとあの、うん、よく皆さん呼んでくださいと。
はいはい。
よろしくお願いいたします。
海外局は10ポイント以上
となってます。そうそうそう、はい。うん。国内の方はね、25ポイントなんですけども、うん、まあ、DX 局は、あの、10ポイントで、OK と。はい。いうことでございます。
はい。
で、申請期間なんですけれども、8月の1日から、受付開始しております。
はい。
から、受付終了が来年、2026年の3月31日と。 いうことで、うん、まあ、半年ずれの申請期間、そういう感じかな。
はい。
で、なんていうかな、その、まあ、サマリーシートというか、ログシートというか、うん、お決まりのものなんですけど、これ EXPO 2025アワードの中にね、一枚のシートが貼ってます。
はい。
で、そのシートの、バンドとモードでね、クロスになってます。よくコラボロックでチェック入れるみたいなもんね。
はいはいはい。マトリックス。
そうそうそう、そう、はい。で、そこに更新した日付入れるそうです。
うん。ああ、
はい。はい。で、まあ、それだけで、特にログをアップせとかね、QSL カード必要とかね、そんなじゃないんです。これは、多分、事務局の方で、うん、その日に、QSO があったことをログでチェックするんだと思うんですけどね。
はい。
はい。これちょっと事務局結構手間だと思うんですけど、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。一言のように言ってますけど、私の方に来たらどうしようかなと、ドキドキしてます。いや、そういうことはね。
はいはい。はい、それで、アワードは1曲につき1枚のみ発行しますとなってますね。
あ、そうですね。
はい。
はあ、うん、よくルールをね、読みいただいて、エントリーしていただきたいと思います。
はい。
なんか記念曲がこのバンドのこのモード出てきたら、やっとかないとなかなかレアだよみたいなのってあるんですか？
ありますね。今の 8K3 EXPO、実は FT8 は少ないんですよ。
う
ん、これもともとね、8K3、JSXPO はね、移動運用とかしてるんで、CW、SSB、FT8、もう場面なくやってるんですけども、8K3 EXPO はね、どちらかというと体験曲重視なんですよ。
はい。
だから、うん。だから、まあ、体験曲の方来ると、運用局は、ちょっと待ってねって言われるという、
うん、
そういうふうな一応システムでやってますんでね。
うん、
はい。まあ、その代わり、体験曲、もう何百曲と、もう千曲越したかな、ちょっとまだ、集計見てないんですけどもね。まあ、多分これね、スタンプを作ったおかげのような気がするんですよ、実は。
はい。それはもうね、はい、よく聞いてます。
はい。スタンプを押しに来たお姉様にね、
はい、
やってみる言ったら、うん、面白そうだね、やってみようか。というノリでね、来られますんで、ね。
はい。体験で計算された方も、一応1ポイントいただけるんですよね。
そうですね。はい。
ね、
普通の QSO なんで。
はい。はい、そうですね。
その中に体験曲が入るだけなんで。
はいはい。
まず、スタートはね、お互いに59とかね、送り合って、うん、普通の QSO 終わってから、
うん、
で、体験曲いらっしゃるんですけども、終えていただけますか、うん、というので移っていきますんでね。
はいはい。
はい。一瞬頭の中真っ白になりましたけど。
だから体験で相手していただいた方にも1ポイントいってますから、はい、ぜひアワードに。
そうですね。はい。ということですね。はい、なんかそこが分かれば2ポイントにしても言えない、言えないような気が
する
ん
ですね。体験の場合は2ポイントとかね、してくれるといいですけど。
ちょっとそれはなんか難しいですね。
ちょっとね。うん、難しいですね。
管理が難しいですね。
はい。
はい。ということなので、はい。よろしくお願いします。
心の中で2ポイント数えとくと。
はい。はい。数えたいな。ということでございます。
はい。
からですね、7月の29日、先月の末ですね、うん、火曜日の、海運何でも鑑定団。
あ、はい、
ということでね、実は、ね、8K3EXPO が、EXPO が紹介されたんですよ。はい。もうすでに、見られた方もいらっしゃると思うんですけどもね。
はい。
なんか、変な顔映ってたかもしれません。
あれ、は
い、
あれ
ということぐらいにしときましょうということでね。はい。はい、まあ一応ビデオは撮ってますんで。はい。何回も見てたりして。はい。ということでございます。はい、から、次にですね、7月の終わりにね、カンハム、大阪でね、うん、池田市で開催しましたけどもね、
はい、
やっぱりね、カンハムに来られてね、うん、やっぱり万博のブースにも来られた方多数いらっしゃいましたね。
あ、まあ、地方から来ると一回で済みますからね。
そうなんですよ。はい、うん、で、私の友達のね、茨城から来た人も、
うん、
から、横浜から来た人も、
うん、
うん、で、まあ、3日ぐらい咲いてね、うん、3連休なんで、その3日来れますんでね。これはまあちょっと交通機関とかお宿とか結構大変だったと思うんですけど、はい、そういうふうな方々ね、来られました。はい。
はい。
で、同時にカンハムにね、森田会長とか、山内常務理事とかもね、JAL 何でも行っていいんかいとかも来れまして、ね、はい、出てたんですけど、まあこの方々もね、ブースにお越しになってね。
そうなんですね。
はい。で、これ、フェイスブックに載ってる逸話なんで、もう言ってもいいと思うんですけどね。
はい。
山内常務理事。結構、急走非常に達者な方、言い方悪いですけどね。
はい、
非常に、ペラペラと、やられる方なんですけどもね、体験者にね、すごい、かっこいいとかに言われたらね、なんか、たじたじとされてね。 結構動揺されたそうでございます。ということでございました。はい、まあそういうふうな話もありましたね。結構カハムとね、一緒に来られた方がね、多かったですね。
多かったですか。森田会長も体験局を担当されたって、うん、あ、そうですね、書いてありましたけど。
はい。な感じですね。
あ、いいですね、
はい。ありがとうございます。
はい。
から次にですね、アマチュア無線のアンテナということでね、これは4月24日の Facebook にも載せてるんですけれども、実はね、1.8 とか 3.5 のね、フルサイズのね、ダイポールが、逆向いて言った方がいいかな。
はい。
はい。があるんですよ、実は。
あるんですね。
うん。これのね、来れないと1キロワット検査は通らないんで。
あ、まあそうですよね。
はい。あるんで、はい、もうとにかく、電波が出せるようにしてあったんですけども、実際あんまり使ってなかったんですよ。
うん。
うん、で、まあ大体体験運用とかね、先ほど言いましたように、体験運用とかがメインなんで、まあ7メガが一番多くって、はい、あとまあ430とかね、そういう UV でね、やったりするんですけども、うん、なかなか 1.9 とか 3.5 出てる暇はなかったのと、
時間的にきついですよね。まあ、
そうなんですよ。
ローバンドのね。
そうなんですよ。だこれからというところもあるんでね、うん、調整しようとして、ね、はい、私もちょっと、
出るんですね。
うん、
ああ。夕方からね、うん、運用とかありますかね。
はい、うんうん。で、調整の時行ってたんですけどもね、調整点、共振点がね、なんか 3.4 メガぐらいになっててね。
あれ
これは、
ずれてますね。
ずれてまして、これ、はい、大調整がいるなという感じで、
うん、
今のところ出てないです。
まあ、ダイポールならばバチバチ切ればいい、
ね。あ、そうなんですよ。
まあ、詰める方向ですね。
うん。短くする方がいい。まあ、長くするにしてもね、まあ、繋ぎゃいいんで。
はい。
はい。どうせと怒りますね。10月の13日までなんで。
はい、
ということなんでね。これからね、前ね、SHFDということでね、うん、2.4 から10ギガ中心にね、うん、出たんですけれども、これからね、160メーターデイとかね、
80メーターデイ。ローバンドでいいですね。
ローバンドでやろうという、
はい、
気温が高まっておりますんで、
ね。これから秋に向けてね、はい、少し良くなると思います。
はい。という感じですね。
はい。
もうアンテナということでね、はい、実はアリスすぐるコンタクトがね、8月1日にあったんですけれども、うん、
はい、
ちょっとこの細かいことはね、またちょっと日を置いてお話ししたいと思うんですけども、はい、実はこのアンテナ設置するときにね、ちょっと前にね、ISS にね、クロスバンドレピーター、持ってるんですよね。
はい、
2メーターと430使って。これ、よく大西宇宙飛行士が、うん、QSO に出てらっしゃるというんでね、うん、結構 QSO されてる方多いと思うんですけど、
はいはい
はい。で、それを使ってね、ISS にちゃんと電波が届くかどうかのね、実験をしたところ、大成功だったんで、ね、大西さんはその時出てこられなかったですけど、残念ながら。はい。
その実験は 8K3AXPO でやったんですか。
はい、そうです。
あら、じゃあ、はい、聞いてた人はびっくりしたでしょうね。
そうなんですよ。
はい。
はい、で、まあ、ある方が、出るんやったら出るぞ、さっき言ってくれ、って、ね、怒られたもしましたけどね。
はい。まあ、実験ですからね。
はい、実は8K3EXPO で衛星通信する初めてなんですよ。
はい。
はい、5局できたんですけれどもね。
はい。
まあ、調整兼ねてだったんで、
うん、
まあ、特に大きく、ね、宣伝してなかったんで、うん、ということなんでね、
うん、
クロスバンドレピーターも使えるし、
うん、
サテライトデイというのもね、
ああ。
やるじゃないかという。
いいですね。
はい。気温が盛り上がっておりますね。
はい、ISS だけじゃなくて他にも FM レピーターがあるので。
そうそうそう。
ぜひやっていただきたいです。
それがあるんでね、
はい。
はい。はい。ということでございます。
はい。
はい。それから、まあ最後にですね、
うん、
もうこの8月になるという、なってるということはもうすでに7月からね、
はい、
高校生とかね、
はい、
中学生の方。今や小学校の方も。
夏休みなんですね。
夏休みなんですよ。そうするとね、学生さんがね、非常に増えてきましたですね。
はい。
はい。で、当然、万博の中もね、学生さん多いんですけど、まあ今まではね、うん、結構修学旅行とかね、
うん、
遠足とかね、
うん、
そういうところで来られてる方が多かったんで、だから集団で、ね、
はいはい、
ONリングの下で皆さんでね、お食事取られたりね、
はい。
転校してたりね。されたんですけど、今回はもう学生さんがね、どんどん、ブースの方に、ね、来ていただいてね、
ええ、
運用規模、免許持ってる方来られるんで、
はあ、
もう完全に記念局運用ですよ。
はいはいはい。
うん、されてるということでね。
ええ、
で、その中でね、
ええ、
サンアマのね、高校生の方で、18メガで、
はい、
もう非常に正確な CW を打たれた方がいらっしゃった
そうです。いいですね。
で、サンアマ方だったんでね、
はい、
以前お話ししましたけど、今までね、7760ですね、アイコムのパソコンでリモートする必要のないリグ。
はいはいはい。
コントローラーとね、本体が、ネットで繋げるやつを使ってた、うん。それだけしか CW 出れなかったんですよ。
うん、
だ2山以上しか出れなかったんですけども、うん、まあ、CW 大好きな方々がいて、ね、もうお子様の方かわいそうだということでね、うん、いろんなソフト、ハードを駆使しましてね、
はい、
運用ブースの方からね、送信ベースの方をコントロールできるようになりましたんでね。
はい。
はい、だから 50W でね、サーモの方、CW、うん、HF できると。
ああ、いいですね。
ということでね。ということで。今のところね、HF だけなんですけどもね、うん、リグが HF のリグに繋いでるんで、
うん、
まあ少なくとも、それはできるようになったというところでございます。うん、
この高校生の方が。
そうなんですよ。
初めてだったんですか？
CW はもうずっとやってるんで。
CW っていうのは、
サーモの高校生で、もう非常に流暢な CW でね、もうスタッフ一同、もうびっくりしましたのでね。
はい、脱帽ですね。
そうですね、はい。
はい。
ですね。はい。ということでございます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、ということでね、引き続きハムハムイングリッシュです。AST& Science LLCからの申請に反対する意見書を提出ということで、何やねんということで、これ実は先月のね、はい、ハムハムイングチでもね、取り上げたんですけれども、430で衛星の送信機を許可するかどうかという話が。
衛星をコントロールする
通信を。衛星をコントロール通信を
する。430メガでやらせてくれっていう話ですよね。
そうですよね。はい。はい、ということで、その意見に対してね、うん、意見というかな、それに対して反対する意見書がね、ARRL から出たと。はい。いうことで、これARRL レターの7月24日の記事から、抜粋いたしました。どうぞ。
ARRL files comments to protect 70cm amateur band.ARRL has filed comments with the Federal Communications Commission, FCC,to oppose part of an application that would impact the 70cm amateur band for telemetry, tracking, and command, TT&C of satellites. The application, from AST and Science LLC AST, requests unprecedented authorization to 430 to 440 MHz for a constellation totaling 248 satellites to communicate with five ground stations using up to five channels with up to 256 kHz bandwidth. The formal opposition, filed by ARRL's Washington Council,asserts that the permission AST seeks to use the 430 to 440 MHz band should be denied because AST does not demonstrate need for TT&C spectrum beyond that available within existing allocations.
はい、ということで、ARRL としたらもう強硬に反対すると。
やっぱり出ましたね、このコメントね。
そうですよね。
あの申請だとやっぱり黙ってるわけがないと思ってましたけど、やっぱり出ましたね。
でも前の時も私思ったんですけどもね、
はい、
なんであえてアマチュアバンドのこの10メガを狙って免許を申請するんだという不思議で仕方ないです。
そうですよね、
はい、
部品とか無線機がいっぱいあるんじゃないですか。
アンテナもあるしね。
アンテナもあるし、
値下がりに済むんで
しょうね。コストダウンのために狙ったんじゃないですかね、
うんうん、それしてもひどいよね、
うん。
まあ、申請見ると出力の、衛星からのパワーとしては少ないですけどね。ERP で 0.6 ワットかな、
うん。いや、空から降ってくる電波強いですよ。
うんうん、それがね、1機じゃないですからね。
うん、
248機あるんですか。
今、5機で申請してますけど、トータル248飛んでるってことは、ね、すごいですよね。1球なしに飛んでるってことになっちゃいますから。
だから、まあ、少なくとも、全地球の上の、まあ、アメリカ、とかね、日本とか含めて、うん、アマチュア無線やってるところからすると、うん、とんでもないですよね。
とんでもないですね、
うん。まあ、450メガの中にもね、まあ、タグとかね、まあ、いろんなあることはあるんですけどね、
うん、
はい、まあ、それはそれで本近くなんで、まだ、
う
ん、
そうですね、レベルも小さいし、
そうなんです、
地面のそばだからあんまり飛ばないし、ね、っていうのもありますけどね。
ただ、まあ、それもなんで400メガ、ね、アマチュアバンド使うのというのが、ちょっとずらせようと思うんですけ
ど。ですね。
うん、はい、まあ、いろんな事情あるんじゃない。
ARRL もちゃんと仕事してますね。
してますね、
うん、こういう仕事やらないとね。
はい、これ
ドイツの DARC、うん、DARC でしたね、ダークですね、うん、そこからも意見書が飛んでるそうです。
当然ですよね、
はい、
向こうも確かあのドイツに飛ぶときは電波出すなって言ってるという言ってたような気がするんですけどね。
そうです。
そうですよね。
前回のね、内容ではそういう言い方してましたね。
あの日本も出さないんですかね。
出さなくちゃダメですよね。
これ出した方がいいと思いますけどね。
うん、
なんで黙ってんだろうと思いますけど。
しかしなんか430メガヘルツ帯というか、まあアマチュア以外もいろんなテレメトリーだとかこれに限らず最近話題になってますけど。なんかだいぶ使い方が汚くなってきたというかですね、こんな使あのいろいろ使って、まあ、アマチュアがあるからどうこうって抜きにして渾身とか大丈夫なんですかね、こんな雑に使っちゃって
大変だと思いますよ。
大変ですよね、
うん、240何機が地上あの頭の上飛んでくると相当渾身しますよ ね、でプロ用だからそんなに周波数変えられないし、
うん、
うん
でなんかタイヤの空気圧のテレメトリもこれでやってるとかなんかいろいろあるじゃないですか最近。
最近あの使ってるんですね。
まあ、ISM バンドって言われてるやつはね。
う
ん、まあ電力、うん、まあ弱いからそれはそれであまりこう影響はないんでしょうけど、お空の上だとね、弱くてもこう広範囲に飛びますからね、見通し距離ですから。
そうですね。
お空からだとちょっとね世界的に迷惑被っちゃいますよね。
そうですね。
じゃあ、あの、まあ、まあ、今の、ちょっと言うの忘れてましたけど、今前半終わったところなんで、同じく後半をお聞きいただきたいと思います。
The requested spectrum is not allocated for the requested purpose. The 430-440MHz band is not allocated domestically or internationally for the requested space to Earth and Earth to space satellite TT&C operations. As others already have noted in this proceeding,Signals in this band from AST's current 5-satellite constellation have been observed throughout the world, including in the United States, notwithstanding that the satellites are authorized to communicate only with 5 ground stations well outside the United States. From the operations by the current 5 satellites, it appears that the satellites at times have transmitted continuously in the 430-440MHz band throughout their orbit.Not just when in communication with one of the authorized ground stations. This activity defeats the purpose of preventing interference in the United States by limiting operations in this band to ground stations distant from the United States. Authorizing an additional 243 satellites to use this band, which would result in multiple satellites over the U.S. at all times, would effectively usurp this band's allocated use.
さらに深刻じゃないですか、あの430のバンド全部カバーされちゃうよね、
うん、
いつでも聞こえるじゃんっていう話ですよね。
そうですね、だいたい割り当てされてないでしょ、
もともとないじゃんと。
そう、
うん、なんでこんなこと言ってくるの、
そんな感じですね、
お呼びじゃないよって感じなんだけど、
すで、うんうん、に実は5曲今飛んでて、
ね、
それが実験機として一応免許されてるんですよね。
それをしたのがおかしいんです
ね、はいはい、
うん、
で一応衛星側しか免許はされてないんですけどね、地上局はない、アメリカにはないということになってるんですが、うん、はい、
その5局でもいろいろトラブルが起きてるのに、
うん、
それが243個増えて、
うん、
248までなるんでしょ、
はい、
とんでもないことですね。
とんでもないですね。
あの いかに地球が広いといっても、
うん、
248個が常に回ってるとですね、何個見えてるんだって話ですよね、
はい、いっぱい見えてないと、だって携帯には使えないですからね。
使えないですもんね、
はいはい、
ということは ほぼカバーしてるわけでしょ、常に、う
ん、常に何か飛んでき
て何個が、そうなるとすごいことになりますよね、
うん、
これは文句言って当然ですよ。
当然ですね、
うん、
こういう衛星通信におけるその電波利用っていうのがなんかあれですね、国ごとの統制になってしまってるっていうのもなんかこう見ると、
うん、
追いついてないのかなって気もしちゃうこともありますね。だって衛星ってまあものによりますけど、ね、世界中飛び回るものが多いわけで、
はいはい、
そうするとこの国の上ではどうこうとか、この国の上ではどうこうとかっていうのって本来はもうちょっと国際的な枠組みでもっと統制した方がいいような気がするんですけどね。
そうですね、
うん
うん、あの衛星飛ばした国の免許になるんですよね。
日本の衛星だと日本の免許になって、アメリカの衛星だとアメリカの免許になってるんですよ、だからそれをもっと国際的に、ね、広げて国際機関がちゃんと調整しないとダメですね、これね、
で今後またますますこの宇宙開発っていろんな国が手を出してくるでしょうからね、ちゃんとその全体を取り締まるって言ったら変かもしれないですけど、はいはい、コントロールするところがないと結構大変なことになるような気がしますけどね。
そうですね、
ということはやっぱ ITU が出てこなこざるを得ないってことかな。
世界規模だと
そうなっちゃいますね。 ITU ですね、 ITU の下に1個機関作るかどうか分かんないですけど、
宇宙部門とかね、
だからリージョンで分けてるまあじゃないですよね、もう。
そうですね、ITU-S っていうのを作んなくちゃいけ
ないですね。そうですね、
スペース用でね、まあ、なかなか使用目的がね微妙なのが多いんでね。
そうですね、
世界的に平和的にっていうのはこう難しいんでしょうね、
ありますね、そういう衛星がね。なんかやっぱり統制する方向にきっと動いてくれると思うんですがね。
はい、北それを期待したいと
期待
思います。
はい、
Ham Radio podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、では引き続きハムハムイングリッシュをお送りいたします。次はね、国際猫の日と国際犬の日というワンニャンでございますけれどもね、はい、ではまず国際猫の日の話題からです。
Beginning in early AugustAmateur radio frequencies will be active with feline and canine QSOs. International Cat Day Special Event Station W1C in the United States will be on the air August 7th to 8th, 0000 to 2359Z. All HF frequencies will be in use.CW and SSB only. Call signs in Europe will be DA0CAT, Germany, YL1CAT, Latvia, and GB9CAT in the United Kingdom. International Cat Day was created in 2002 by the International Fund for Animal Welfare.It is a day to raise awareness for cats and learn about ways to help and protect them. A QSL certificate can be downloaded from www.qrz.com.
はい、まあ猫の日ということでね、この中でね、犬と猫の表現がね、これフィーライン、キャンライン、
キャナイン
か、
キャナイン、
こういう表現聞いて初めてでした。
そうですね。
何かなと思ったら。
はい、
ワンちゃんとニャンニャンということでね、
それの会話が飛び回るだろうってことですね。
そうですね、
はい、
で交際もね、DA0 キャット、ラトビアの YL1 キャット、
はい、
ES が GB9 キャット、もうキャット尽くしですね。
日本でもやりますか、
はい、
8J1 キャット。
そうですね、犬の日猫の日、
日本だと2月22日、
あ、ニャンニャンニャン、1月11日はワンワンワンかな、なことはないか。
そうかもしれないですよ。
そうかもしれない。
うん、ちょっと調べないと、あれですけど。
そうですね、
はい、
急に言いましたけど。あと、イベント局が W1C ということで、まあ、キャットの C でしょうね。
そうですね、まあ、アメリカはキャット使えないのでね、イベント局はワンバイワンしかない
で、そうですね、
こうなっちゃうんですけど。
国際の猫の日ですか、これ2002年に国際動物福祉基金によって始められたということらしいですね、
国際的なイベントだから日本でもできるかもしれない
ですね。
でもこの8月7日8日って平日ですよね、
はい、
あまり結束できないかもしれないですね。
なるほど、
はい
はい、では次に国際犬の日のお話です。
International Dog Day IDDNational Dog Day in the United States is held on August 26th every year. Special event station K2D will be on the air, joined by operators in Europe. The U.S.-based team of 10 operators will be operating from August 20th to 26th, 0000 to 000 UTC. The tradition was created 21 years ago in 2004.147 in dog years by pet advocate Colleen Page, a pet and family lifestyle expert. August was chosen because it was the month her family adopted their first dog, shelter from an animal shelter. International Dog Day stations will be using Hamlog Online. 4 awards will be available to amateur radio operators making contacts with IDD stations.
はい、犬の一言で今度は K2D ですね。
はい。でこっちはあの20日から26日ですから、うん、ちょっと長いですね、運用期間がね。
こっちはなんかアメリカの、あのナショナルドッグデイっていうことから来てるっていうことなんで、うん、アメリカだけなんですかね。
そうですね、ヨーロッパから人は来るみたいですけどアメリカだけみたいです、うん、はい。
ただインターナショナルドッグデイになってますよね、
うん、
世界中から参加するのかなと思いながら、
うん、ただここの情報ではちょっと海外局の、あの海外というかアメリカ以外の局の情報なかったんですけど、うん、はい。
やっぱり、ね、猫の方が人気なんですかね。
今では、うん、今日本では猫の方が人気らしいですけど、どうなんでしょうね。
このニュース見てるとどうも猫の方が愛病家が多くて愛犬家が少ないのかなと、こういう感じに見えましたけどね。
はい、で、あの犬の日の曲と QS をするとアワードが発行されるそうなんですけど、これがあのハムログオンラインというサイトなんですよ。
はいはいはい、
だから日本のハムログとはまた別にハムログドットオンラインというところにデータを送るとあのアワードの発行とか QSL カードが発行されるというシステムになってまして、でこれ犬の日 IDD と、猫の日 ICD と両方あります。
あ、なるほど、両方あるんだ、うん、
両方あって両方準備されてるみたいですね。
でどういう曲とやればいいのかなっていうのがよくわからんですね、うん、これ
ちょっとこの辺はあのルールこの
ルールがわからん、
ニュースまで載ってなかったんで、うん、ぜひ皆さんアクセスして見ていただきたいなと思うんですけど、
あの猫の日ってのはキャットコントロールとは関係ないんですよね。
なるほど、そっちから行きた
い。よく写真撮ってますよね、猫が無線機触ってると
、うん、これキャットコントロールってよく出てますよね。あと関係ないですよね、きっとね、
うん、と思います。
まあ、あの猫はキャットみたいにうまくコントロールできないらしいですから、
気まぐれに動かしちゃうから。
そうですね、うん、
はい、
はい、今日の最後ですけども、国際東大東大戦ウィークエンドオンエアイベントということでお送りします。どうぞ。
International Lighthouse Lightship Weekend is August 16th to 17th. International Lighthouse Lightship Weekend, ILLW, will take place August 16th through 17th. Originally started in 1993 by the Air Amateur Radio Group in Scotland as the Northern Lighthouse Activity Weekend, ILLW,now coincides with many countries' honoring of lighthouses in August each year. The ILLW usually takes place on the third full weekend in August each year and attracts over 500 lighthouse entries located in over 40 countries. It is one of the most popular international amateur radio events in existence, probably because there are very few rules and it is not the usual contest type event.
はい、8月の16日から17日に開催されるということでね、
はい
はい、なんかスコットランドの、エアアマチュア無線グループ、
はい、AYR ですね、
AYR ですね、
はい、
が、北部東大活動ウィークエンドとしてスタートしたのが今、うん、活発に動いて
広がったということですね。
そうですね、
今40カ国で500箇所、
そうですね、
すごいですね、
はい、でまあ、これねコンテストと言ったらいいのかどうかよく分かんないルールなんですよね、
まあ、オンエアイベント。
そうですね、
いっぱい係数しましょうというだけで、
はい、そういう感じですね、
アワードとか出てこなかったんですよね、
う
ん、これ調べ
て、ね、うん、そうなんですよ、私も調べて、はい、どういう参加条件があるのか見たけど特になくて、うん、要するに係数しましょうという感じですね、うん、
はい、
で、あの逆に東大へ行ってね、あの、はい、そこから QRV する方もいらっしゃるということでね、
はい、
結構いろいろとあの面白いところから普段出てないところから出られる方もいらっしゃるみたいですね、
うん、あの一応登録リストがあって、うん、いっぱいいろんな国が載ってるんですけど、去年は日本もなんかいくつか2つか3つあったような気がするんですが、うん、今年はまだ登録されてなかったですね、
まあ、日本も東大減ってますから ね、まあ、ね、本当のライトハウスが、
うん、
電波標識に変わったり本当に光出してる東大が減って できてるって話を聞いてますんで、うんうん、参加しにくいのかな、
うん、で人はもうほとんどいないんですよね。
もうほとんど灯台森はいないみたいですね、
無人になって、
まあ、管理されてる方はいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、場所によってですね、いわきの方に塩谷崎灯台っていうのがあるんですけれども、
はい、
そこはなんか去年かなんか何十周年かで記念イベントをやってましたね、その場所からオンエアで。
ああやってたんですね、じゃあ
でそこはなんか海上保安庁の方が、うん、まあ、職員になっていて、
うん、
で、まあ、アマチュア無線の免許も持っていて、うん、なんか協力していただいたと。
ああそうですか、
はい、
いいですね。
なんかポタとの合わせ技もできそうな気がしますよね、日本の場合は。
できそうですね。
なんか有名な灯台というか岬とかね、
まあ、なんとか公園になってればね、
なってるの多いような気がするんですよね、
うん、国立公園とか国定公園とかになってそうですね、
うん
うん、これ8月の16、17ですか、皆さんのリストを見ていただいて狙うといいかなと思いますね。
お盆休みの楽しみかもしれない。
そうですね、
なるほど、そうですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日の番組いかがでしたでしょうか。まあ、ハマーフイングリッシュということでね、
はい、
ちょっと犬と猫の言い方がこういう言い方があるというのは私初めて聞きましてびっくりしましたけど
私もそうですね、これ何だろうと思ったんですけど、はい、
まあまあ、ペットを、ね、飼ってらっしゃる方は皆さんそうだと思うんですけどね、やっぱり可愛いですよね。
はい、
はい、それとアマチュア無線と組み合わせるとより楽しくなる感じがしますね。
それ言えますね、はい、よくKSLカードで無線機の上に猫が乗ってる写真とか載ってますからね。
そうですね、
はい、
特に猫ちゃんはあったかいとこ好きなんで、
うん、
ね、テレビの上とかね
無線機の上好きですよ。
そうですよね、
はい、
はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。